エレミア書、メッセージ10、約束、予言、残されたもの、レムナント、回復。アウトラインサマリー。ローマ数字1、神はイスラエルの子たちを選び、彼らを召喚の異邦としてのご自身の民としました。A、イスラエルの子たちは神の選ばれた民として、召喚の最も偉大な団体の異邦です。B、私たちがこの予表の中で見ることができるのは、召喚が神によって選ばれ、あがなわれて、キリストとその霊を命の供給として供与し、神の住まいを建造して、キリストをその分け前として受け継ぎ、堕落し捕らえられて、回復され、キリストの来臨を待ち望んでいるということです。ローマ数字に、エホバはイスラエルの捕囚の民を帰らせて、彼らの地に連れ戻すことを約束しました。A、私はあなた方について私が考えている考えをよく知っていると、エホバは告げられる。その考えは、災いのためではなく平安についてであり、あなた方の後の結果と希望を与えるものである。エレミア29章11節。B、私は永遠の愛をもってあなたを愛した。それゆえ私はあなたを慈愛をもって引き寄せてきた。C、私はあなた方の捕囚の民を帰らせ、あなた方はすべての諸国民から、あなた方は追いやったすべてのところから集めると、エホバは告げられる。私はあなた方をそこから捕らえ、移した、元のところに連れ戻す。D、イスラエルの諸女よ。私はあなたを再び立てる。そしてあなたは立てられる。再びあなたはタンバリンを持って自分を飾り、喜び楽しむ者たちの踊りの中を出ていく。E、彼らは来てシオンの高嶺で歌い、エホバの良き者に向かって流れ出る。彼らの魂は潤った園のようになり、彼らはもはや死を生むことはない。F、私は彼らの嘆きを喜びに変え、彼らを慰め、悲しみに変えて歓喜させる。ローマ書3、エレミアはバビロンでのイスラエルの捕囚が70年になることを予言しました。A、70年についての言葉はエレミアにとって慰めとなり、彼の国と民についての、また、宮と都についての惨めな状況がわずか70年しか続かないという保証を彼に与えました。神は民を捕囚に渡したように彼らを連れ戻します。それは捕囚の要因ではなく凱旋の戦士の要因です。C、ダニエルはイスラエルの捕囚の70年に関するエレミア25章11節から12節と29章10節から14節の予言を理解していたので、自分の顔を主なる神に向けて求め祈りました。ローマ数字4、エホバはご自身の羊の群れの残されたものを、ご自身が追いやった地から集め、彼らの牧場に連れ戻し、彼らが繁殖し増殖すると言いました。A、神は70年の捕囚の後に入ってきて、イスラエルの子たちを召し、バビロンから聖地に帰らせました。神がご自身の民を召して、ご自身の選ばれた地に戻ってさせようとしたとき、応答した者はほとんどいませんでした。大多数は捕囚の中に留まりました。神はご自身の民がバビロンでの70年の捕囚の後に、エルサレムに帰還することを約束しました。エズラ記とネヘミヤ記において残された者は、この約束に従って帰還しました。B、私たちは今日、主の回復の中で、神の民の残されたものであって、非常に多くの真の信者たちが散らされた捕囚の中に留まっている間も、神の当初の意図に戻ってきました。私たちは、キリストの体の主体であって、意志の当初の立場に戻ってきました。そして私たちは、神の残されたものとして、ここに立っています。C、バビロンからエルサレムへのイスラエルの子たちの帰還は、キリストが来るための道を用意しました。主が一回目に来られることは、神の民がバビロンでの捕囚から 聖地に帰還することにかかっていました。ミカ書5章2節の予言によれば、キリストはベツレヘムで生まれることになっていました。この予言が成就するために神の民は聖地にいなければなりませんでした。帰還した補修の残されたものは神によって用いられた手段であって、宮を再建し、キリストが1回目に来ることをもたらしました。残されたものの聖地への帰還がなければ、キリストが肉体となることを通して地上に来るために何の道もなかったでしょう。同様に、キリストが2回目に来ることは、ご自身の新約の信者たちに残されたものが、バビロンでの捕囚、堕落したキリスト教から、一の唯一の立場に帰還して、神の霊の家である教会を、建造することにかかっています。主は、ご自身の民の残されたものが、バビロン捕囚から出てきて、教会の正当な立場に帰還することによって、ご自身の必要に応じることができるようにと召しています。主の意図は、キリスト教全体を復興することではなく、ご自身の民の残されたものを召すことです。彼らは進んで代価を払って、彼に従っていき、彼の定められた身旨を完成して、体の一部分として建造されます。ローマ数字5、エホバはイスラエルの子たちに回復をもたらすと言いました。A、エホバはエルサレムの町に回復と癒しをもたらすことを約束しました。B、エホバは満ち溢れる平安と真実を彼らに示すということと、彼らがご自身に向かって犯したすべての罪過から彼らを清め、彼らがご自身に向かって犯し、ご自身に向かって背いたすべての罪過を許すことと言いました。C、エホバはエルサレムがすべての諸国民の前で、ご自身にとっての、楽しみの名と賛美と栄光となることをさらに約束しました。ローマ数字6、イスラエルの子たちが捕囚から帰還することは、教会の回復を予表しています。A、私たちが教会の回復について語るときに意味するのは、もともとそこにあったものが失われ、損なわれてしまったので、今そのものを当初の状態に戻す必要があるということです。B、教会は何世紀ものその歴史を通じて堕落してしまったので、神の当初の意図に従って回復される必要があります。イスラエルの子たちが回復されることを意味したのは、彼らがバビロンからエルサレムに連れ戻されるということでした。教会の回復はバビロンによって象徴される捕囚の分裂的な立場からの帰還と関係があります。イスラエルの子たちはバビロンに持って行かれていた神の宮のすべての器ともに、神の定められた唯一の立場であるエルサレムに戻ってきました。銀と金のこれらの器は、キリストの抱負とキリストに対するすべて対する経験の様々な面を表徴しています。今日のバビロンは、神の民を捕囚にしただけでなく、神の宮からすべての抱負を奪ってきました。主は今、ご自身の忠心な民をバビロンから召し出して、彼らを正常な教会生活に連れ戻したいだけでなく、失われてきたキリストの様々な面をすべて回復したいのです。教会の回復はまた、エルサレムの神の宮、神の家の再建によって、またエルサレムの都の再建によって表されています。キリストの拡大の第一段階は、家としての教会であって集められて、キリストの増し加えとなるべきすべての信者たちからなっています。キリストの拡大の第二段階は、都としての教会です。家としての教会は、拡大して、都としての教会とならなければなりません。この回復は、キリストの再来のための用意を備えること、またその基礎となります。